それではですね、お待たせいたしました。アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーがやってまいりました。今日はですね、京都府立舞鶴支援学校から副校長の桑原明宏先生にお越しいただきました。桑原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、舞鶴支援学校ということなんですけれども、支援学校の方はですね、どのあたりにある学校なんでしょうか。
はい、舞鶴市の堀地区にできた学校です。
はい、
舞鶴市内から、自動車道の方にね、行っていただくと、はい、インターチェンジのすぐ手前に、はい、右手の方に見える学校ですね。すぐお分かりいただけるかなと思います。
あ、なるほど、はい、あのあたりにあるんですね。こちらの方は、支援学校自体は、大体いつぐらいに舞鶴にできた学校ですか。
はい、舞鶴支援学校は、はい、平成17年度に、開校いたしまして、
はい、
今年で、12年目を迎えております。
はい、12年間、ですね、ちょうどですね、もう舞鶴の皆さんもう手に取られた方いらっしゃるかなと思うんですが、1月のこの広報舞鶴の方に今特集で、ドーンと大きく今市内学校巡りというページに、掲載されているんですけれども、そちらの方をちょっと拝見すると、昨年の4月に雪長分校と北水分校が統合され、新たな雪長分校が開校しましたというふうになっているんですけれども、こちらの方は、本校があって分校が今あるということになったということなんですね。
あ、そうなります。
はい、
はい、この本校ができる前までは、
はい、
ですから平成17年以前のことなんですが、
はい、
今読んでる雪長分校というのが本校でして、
はい、
で北水分校がその分校と、はい、いうことやったんです。
はい、
で、平成17年度に、堀地区にできました、
はい、
舞鶴支援学校が本校になってからは、はい、雪長分校と北水分校が分校だったんですが、はい、北水分校は舞鶴子ども療育センターに併設をされていまして、
はいはい、
この4月に、それが舞鶴医療センターですか、
はい、
その横に移転しましたので、
はい、
それに伴いまして、はい、雪長分校に統合されたという形をとっております。
あ、なるほど。じゃあその、医療センターの、敷地内の方にあります分校の方では、
はい、
じゃあ療養中の子どもたちも、はい、そうやって、授業を受けれるような体制が整っているということなんですね。
はい、そのようになります。
なるほど。はい、こちらの、本校の方には今現在は、何歳ぐらいのお子さんたちが通うことができるんですか。
はい、舞鶴支援学校の本校には、
はい、
舞鶴市在住の、
はい、
小学1年生から、
はい、
高校3年生までが在学しております。
なるほど。
はい、
そしたらじゃあ、高校3年生 の、 授業の過程を全部終えられた後はもうじゃあ卒業されて、
はい、
社会へと出ていかれるということですね。
そうなりますね。はい、
ということなんですね。はい、この、支援学校の方には、どういった、児童の方々が通う学校ということになるんでしょうか。
舞鶴支援学校本校の方は、
はい、
はい、知的障害をお持ちのお子さんと、はい、あとは肢体不自由があるお子さんになります。
はいはいはい、
で雪長分校の方は先ほど言いました、舞鶴医療センターに、入院している、
はいはい、
これは義務教育ですから、小学校と中学校のお子さんですね。はい、あと、子ども療育センターに、入所していますお子さん、こちらも小学校、はい、中学校のお子さんが通学をしております。
通学という形でこちらの方に通われているということですね。
はい
はい、なるほど。この肢体不自由というのは、主に、まあ、この手足が不自由であるとかそういったことと、はい、いうことですね。
はい、そうです。
なるほど、はい、分かりました。でそういった、子どもたちが通える、学校が舞鶴の、堀地区の方に今新たに、本校ができて、 さらに、雪長文庫という形で、今北水と雪長が合併し統合して今雪長文庫という形で、じゃあ2つの体制を取って、
あそうだ、ね、
規模がじゃあちょっと 大きくと言いますか、
そうですね、
ですね、
はいはい、
あの支援できる幅が広がったと、はい、いうことなんですね、はい、あのこの12年ということなんですけども、この12年前は逆に言うと舞鶴ではじゃあ支援学校という形 はあの、まあ、この分、小さな分校があったけれど、あの今のようなこう体制というのはなかったか、
ね、そうですね、医療センターとあの療育センターに、ね、入院しているお子さんが対象の学校でしたので、
はいはい、
舞鶴市に、住んでいるあの小学中学、はい、高校生の皆さんは、与謝野海支援学校の方に、はい、その当時通っておりました。
与謝野海っていうとずっとあの、
ね、宮津も越えて
ですね、はいはい、遠いところですよね、はい、ずっと通いでってことですか。
もうスクールバスでだいたい1時間はかけて、
はい、スクールバスがあったんですね。
はいはい、そうです。
あ、じゃあもう、じゃあもう寮に入ってとかではなくて、まあ、その通いで、
そうですね、
小学校の1年生とかの小さなお子さんたちも、はいはい、
そうなんです。
そうですか。
幼稚園出たての、ね、お子さんが、はい、1人で
お母さんから離れて、
はいはい、
じゃあ前鶴に、じゃあ12年前にはもうこう開校された時には、そしたらじゃあ舞鶴の子供さんたち、うん、親御さん、じゃあ喜ばれましたね。それは
そうでしょうね、はい、もう随分子供たちもね楽になったでしょうしね。
そうですよね、はい、まずそこですよね、はい、その移動距離がなくてすぐまず、お勉強とかに取り組めるっていう環境があるっていうのは嬉しいですね、うんうん、
はいはい、
その先生は、桑原先生は、この開校当時からここの先生でいらっしゃるんですね。
いえ、ね、出だしは、はい、出だしはね、舞鶴市 の若浦中学校というところで、
はい、
採用されまして勤めております、
はい
はいはい、その後まあ、園部中学校、そして教育大の附属中学校、
はい、
ずっと中学校で、
はい
はい、体育を教えておりました、
はい
はい、
体育の先生だったんですね。
そうなんです、
はい
はい、もう今は見えませんけどね。
いえ、それで、今日附属中学行かれて、また支援学校の方に来られたということなんですが、はい、そのあたりをですね、ちょっと一旦 CM を挟みまして、ちょっとまたここはぐいぐいと聞いていきたいなと思います。ちょっと CM を挟ませてください。さあ、時刻は3時17分、もう間もなく18分を回るところです。引き続き舞鶴支援学校の副校長桑原明宏さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずこの支援学校の、まあ、存在を改めてですね、私も、なんか知ったんですけれども、その中で先生は、今現在は副校長をされてますが、長い間この副校長になられる前は、桑原先生もこの支援学校では、担任を持たれて、数々の生徒さんをこう支援こう教育されてこられたんですよね。
はい、まあ、普通の教員として舞鶴、はい、支援学校本校にね、
はい、
赴任しまして8年ほどは、はいはい、担任を持ちながら、
はい
はい、
されたんですね、
はい、
でその京都の附属中学校でなんかこうあったんですよね、このなんか決まり事があって。
そう、とっても変わった学校でして、
はい、
まあ、京都中学校っていうんですけども、
はいはい、
必ずそこの学校に行くと当時、はい、障害児学級というふうに言っていましたが、
はいはい、
そこを必ず1回は持たなくてはいけないっていう学校でして、
はい、
そこで、持った時に、
はい、
まあ、ゆっくりこの、ね、成長していく、ね、子どもたちを見るのがとってもなんか楽しくて、
はい、
そこからやっぱりこういう、障害を持ったお子さんたちにこう、
はい、
いろんなことを、ね、
はい、
指導していくというか一緒に学んでいく方が多いんですけど、
はい
はいはい、そういう仕事に就きたいなと思って、はい、この特別支援の方に進んでいったということです。はい、
じゃあその京都の中学校で、出会った子ども生徒さんたちが先生をじゃあもうこっちのっていうかこの支援学校の方へ と導いてくださったっていうことですね。
子どももそうですし、あの親御さんもそうですし、保護者の方も。
なるほど、はいはい、この支援学校の方ではあのここのね、あの私ちょっと広報舞鶴を読んでちょっともう感動し同士なんですが、あの舞鶴支援学校の先生から卒業生へっていうところがあるんですけども、和太鼓をこうあの叩くあのなんか発表会があったんですか、これは。
あのですね、そうですね、発表会、まあ、イベントの中にね、はいはいはい、こちら側からあの出させてほしいということで、
はい、
この中端地域のね、はい、府立学校であるとか、まあ、小中学校も、はい、あの出場するんですが、
はい、
中端学校文化祭でしたか、ちょっと正式な名前、はい、皆さん忘れましたが、あの10月にあるんです、はい、でそこに、はい、毎年、出演をさせていただいて、
はい、
まあ、その他にも、ね、何か出れるような機会があれば、はいはい、どんどん出ていくようにはしております。
あ、じゃあ、こう舞鶴の中でですね、はい、声をかけたら出演していただける機会がもしかしたら可能、実現する、
そういう場をねもし与えていただければ、はい、和太鼓ありがたいなと思っております。
お、なるほど、はい、どうぞお聞きの皆さん聞いていただけましたでしょうか。今ね、すごいね、ここに書いてある文の中でですね、ちょっと読まさせていただいてもいいですかね。
はい、
みんなの元気を一つの力にの合言葉のもと、力いっぱい打ち込んだ和太鼓の音、自立したい、こんな仕事をしたいという思いを叶えるための職場実習で見せた姿、そのどれからも私たちは逆に元気と勇気と元気をもらいました。みんなの頑張る姿は周りにいる人たちを幸せにする力を持っています。これからも夢や希望を持ち続け、力いっぱい生きてほしいと考えています。頑張れ舞鶴支援学校の卒業生たち、という、もうちょっと読んでいてもうちょっと涙腺がうーっとこう来ちゃうんですが、この一文ですね、周りにいる人たちを幸せにする力を持っています、この頑張る姿見てみたいなと本当思うんですね。
ありがとうございます。
先生方もどうですか、やっぱりこう毎日触れられててこの頑張る姿を見て先生方が感じられていることってどんな感じですか。
あのね、
はい、
どういうんでしょうね、その一つ一つねやっぱり時間はかかりますけども、はい、子どもたちが成長していくんです、はいはい、そして難しいこと、最初はやっぱりできないこともありますけど、うん、
はい、
そのできるようになって自分でやりきったっていうね表情を見せた時っていうのは、はい、本当にね、うん、パワーをもらうというか、
はい、
いやもう幸せな気分になるかな、どっちかというと、はい、教えている方にしたらね、
そうですよね、
はいはいはい、だからそういう意味でね、はい、本当に一生懸命打ち込むことが、ね、できる子どもたちなので、
はい
はい、もうとにかく指導のしがいがあるというかね、はい、
すごい、なんかもうこの生徒さんと生徒さんもですし親御さんもですし先生方もですしが、はい、もう一つになってこのなんていうんですかね、この支援学校の中ではさまざまな取り組みをなんかもう常にこうこれで満足ではなくて今現在ももっともっと、うん、もっともっとっていう感じでこう飛躍されてる今途中なんですよね。
はい、そうですね、
ね、はい、なんかこう今年はまた新たにいろんな取り組みにチャレンジされるようなことをお伺いしたんですが、
はい、
まあ、ビジョンの段階ですか。
まず、まあ、継続的にね、はい、今していることを着実にしていくっていうことをまず念頭に置いておりますが、はい、先ほどね和太鼓をね、はい、ぜひ聞きたいっておっしゃられる方がおられましたら、
はい、
来月の23日、
はい、
西市民プラザで販売会をするんですが、そのオープニングでこの放送の、ね、はい、下にある広場で和太鼓を打ちますので、できましたらその時に、
はい、早速
来ていただけたらなと思います。10時20分ぐらいからね、はい、そうです
ね、10時20分からってなってますね、はい、本当だ、ここにちゃんと書いてありました、はい、オープニングでも和太鼓の演奏があります、はい、2月の23日、これは後ほど詳しくご紹介しようと思っていたまさにここに和太鼓の演奏が聴けるチャンスがありました、ま、ここでなんですね、西市民プラザの1階のホールで開催されるんですね、
はい、
あ、このじゃあ先生たちと皆さんがこう一つになって取り組んでこられた成果が聞けるチャンスがあるということはちょっと朗報でした、
はい、
なるほど、
ぜひ聞きに来てほしいと思います、
はい、もう絶対に皆さん聞きに来てくださいですね。で、ここの、支援学校での中ではいろんな取り組みをされていると思うんですが、もうどれにも力入れていらっしゃると思うんですけども、今の、卒業された後の、ことについてですね、たくさんこんな風に力を入れていますということがたくさん今あるんですよね。先生の方で学校の方でですね、
はいはい、
ですね、そこについて詳しくまたちょっと一曲絡んで休憩をちょっとしていただいて、お届けしていきたいと思います。じゃあここで一曲、ザ・ローズをお聴きください。さて時刻は間もなく3時30分を回ろうとしています。今日も FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしておりますななこチャットラジオ水曜日、アミッペが引き続きお届けしていきます。今日は京都府立舞鶴支援学校副校長の桑原明宏さんにお越しいただいて、いろいろと貴重なお話をお伺いしてまいりました。また引き続きよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ですね、支援学校の方では、自立と社会参加を目指す舞鶴支援学校という、目標といいますかがあると思うんですけれども、このどのような形でこの自立と社会参加を目指されている途中なんでしょうかね今。
はい、
はい、
一つはやっぱり人とね、
はい、
うまくこう付き合っていける、はい、対応できるっていうところら辺が基盤になってくるかなとは思うんですが、
はい、
それ以上にやっぱり、働くということを考えますと、
はい、
そういう職場の方にこう認めていただけるっていうことが大事になってくると思うんです、うん、
はい、
そういう意味で、人との関わりというのは一つ大きな柱なんですが、もう一つはやっぱり働く力がどれだけあるか、
はい、
どれだけいろんな職場にこう対応できるかっていうところら辺が、うん、大きな課題になるかなと。
なるほど、はい、そうですね、それをこの作業学習というような形で、
はい、
その生徒さんに応じた、なんていうんですか、この学習を、
学習、はい、そうですね、
されているということなんですね、はいはいはい、どういった種類のことをされてるんですか。
はい、もう開校当初から、工芸ですね、染色と織物と2種類あるんですけども、はい、工芸分野と、
はい、
そして木工分野、
はい、
そして、陶芸、
陶芸、
はい、陶芸製品を作っておりますが、
はい、
あとガラス工芸と、
はい、
農園芸なんですが、はい、農園芸以外の木工とか陶芸は、できたらその京都のね、その伝統文化を受け継ぐような、はい、そんな製品を目指してということで、
はいはい、
毎日製品開発しながら、はい、製品を作っております。
もうあれなんですね、もう、これそれも広報舞鶴に写真が載っていたので私、先に見せていただけましたが、もうなんていうんですかね、製品ですね、もう完全なる伝統工芸品なんですね。
ありがとうございます。
びっくりしました。
もうそういうふうに言っていただけるのが、ね、一番はい、嬉しいです、はい、
本当に。だからなんていうんですか、あれ、職人さん、この道でもう職人さんとしてなんかできそうなほどの本当職人芸ですね、これはもう完全なる、はい、これをもう本場の京都に行ってみんなでちょっとお勉強したりとかをされて、
学ぶのは教師の方が、はい、学んできて、指導に生かしていくというところなんです。
なるほど、
はい、でやっぱりその質の高いものを作ろうと思うと根気がないとできないし、
う
ん、はい、
そうですね、
そして集中力もないとできないし、
そうですね、
で、指示を、ね、ちゃんと聞いて、
はい、
修正すべきところは修正してってこともできないといけないというところで、はい、
そうですね、
そういうところで働く力をつけていこうということで、
あ、
決して、ガラス工芸の製品が作れるようになったからね、ガラス工芸の分野でなんか就職をとかそういうふうには
ではなく、
はいはい、考えてはいないんですけども、うん、
なるほど、
はい、だからそういう学習を通じて、うん、そういう根気集中力、
はい、
あとは 人にできましたって報告できたり、はい、どうしたらいいんでしょうっていうふうにこう相談できたり、はい、そういうふうな力がつくようにということで作業学習に、はい、取り組んでおります。
なるほど。じゃあその作業学習の中で、はい、後に、まあ、その働いた時社会に出た時に役立つ力をこう、はい、あのこの経験の中で習得していくというような形を取られているということなんですね、
う
ん、
はいはい、そうですね。あの失敗したことを、ね、そのままにされるとあの会社とか、ね、その企業自体が困られると思うんです。
そうですね、
やっぱり失敗しても、うん、そのきちんと報告をして、うん、次それを修正できるようにしていく方が大事やと思うので、
はい
はい、そうできるように、
はいはい、
そうですね、学習してます。
そうですね、はい、私にもそれちょっとドキッと今しましたけどね本当ですね、
はい、
でその作業学習をこの支援学校の中でだけ行うのではなく、はい、ちょっと一歩外に出て本当のまあ会社とかに、うん、あの行かれて体験をさせてもらうっていうようなこともあの取り組みの中ではされていっているんですか。
はい、もうこれはねぜひあのお願いしたいと思いまして、
はい、
今日このねあの放送にあの来たんですけども、はいはい、あのどうしてもあの学校で学んでその場でできても、
はい、
よそに行くとできてないっていうのがあの、うん、障害がある、ね、お子さんの大きな特徴なんです、
はい、
ですからあの報告連絡相談っていうことが、うん学校だけでできるんじゃなしに、
はいはい、
違う職場に全然違う場所に人に対してこう できるっていう、はい、そういうのはあの我々は専門用語でこう繁華って言ってるんですけども、
はい
はい、あの繁華できるように、
は
い、したいなと思っています、はい、あともう一つはなんぼこう作業学習を通して職業教育を、ねはい、積んでいくと言っても、はい、やっぱり現場は全く違いますのでその現場の中で学ぶということは非常に大きな課題で大切なことだと思っています、
はい
まあ、そのためにいろんなところでね、
はい、
働かせていただく、まあ、そこで勉強させていただく機会が、はい欲しいなと思いまして、はい、あのお願いに、ね、上がった次第なんですけども
ぜひじゃああのこれを今お聞き の、まあ、あの企業の方ですとか、まあ
はい、
あの個人の商店の方なりあの皆さんが例えばですねあじゃあぜひ体験学習の一環でうちであの働いてみませんかっていうようなことあの申し出がもしあった場合ですね、
はい
こちらの支援学校の方へ直接ご連絡させていただけば、
もうありがたいことです、
ね、はい。
もう私にでもね、あの言っていただきましたら、
はい。
はい、またぜひ、お願いにね、
はいはい、
上がりたいと思いますので、
そうですね、
はい、
あのもし分からなかったという方がいらっしゃったらこの FM ラジオ局に、まあ、ファックスでお便りいただきましたら私の方からお届けもさせていただきますがあのちょっとここで一旦ですね今日、支援学校さんの、ちょっと連絡先の方をお伝えさせていただこうと思います。京都府立舞鶴支援学校、あざ堀にあります、電話番号の方が0773-78-3133 0773-78-3133番です。ホームページの方もございますので、ぜひで舞鶴支援学校で検索していただきましたら、出てきますね。
はい、はい、出てきます。
あのそちらの方からもぜひですねあの皆さんそういったあの、自立と社会参加を目指す、支援学校の生徒さんたちのですね最後の働くというところの、体験経験あの学習の一環あのぜひともお声掛けをあのしていただきましてですねお力添えいただけたらと思いますね。
よろしくお願いいたします。
ぜひともお願いしたいと思います、はい、でこの中で作業学習の中でですねこの工芸もう本当ねもう作品ではなくて製品なんですね。はい、これをですね今度のその先ほども出てきましたが、2月の23日ちょっと先になりますが、2月の23日に、ここの西市民プラザの1階で、販売会が開催されるんですね、はい。ガラス工芸品、陶芸品、染色工芸、織物工芸、木工品、そしてあのこの農業の体験でされました、学習でされていますお野菜を、
はい、冬野菜が中心になります
ね。いいですね、
はいはい、
販売会が行われます、
はい、こちらの方はあの 普通ね、職業教育言いますと、はい、高等部だけかっていう話なんですが、はい、あの中学部 の、 あの生徒たちも作業学習をしていますので、
はい
はい、あの中学部の生徒が作った、はい、あの製品なんかもありますので、
そうなんですか、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
またあのラジオ局の方でもですね、引き続きまた2月23日までの間に、この告知の方させていただく機会ございますので、また皆さんぜひ足をお運びいただければと思います。それでは今日はもう本当に貴重なお話、まだまだちょっとお聞きしたいぐらいなんですけれども、
どうもありがとうございます。
またね、あの他の先生方も含め、またぜひ遊びに来ていただきたいと思いますので、またいろんなお話をお聞かせいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。それではですね、この最後に1曲、お届けしますが、こちらの曲はですね、AKB48 の365日の紙飛行機を今から聴いていただくんですが、あのね、皆さんで歌を歌われたことがあるということで、
今年の、ね、文化祭で、はい、あの PTA の保護者の方が、はいはい、歌ってくださって、子どもたちも一緒に歌いました、
はい、ね、思い入れのある曲をちょうど選曲しました。それではお聴きください。365日の紙飛行機です。